こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。磯田道氏と日本史を語ろうは、歴史学者磯田道氏が聞き手語り手となり、歴史家作家科学者など異なる領域の論者と日本史を考える対談集である文春新書の一冊として、通史を時代順に解説するのではなく、対話によって歴史研究の論点、人物評価、日本人の起源、教育、自然環境と社会の関係を掘り下げる。対談相手には半藤一里、赤羽沢子、養老毛子、篠田健一、斎藤成也、酒井与一、小和田哲夫らが名を連ねる。扱う範囲は古代から近現代まで広いが、主眼は知識の暗記ではない。資料、科学的知見、多分野の資格を重ねることで、通説をどのように検討し直せるかを示す点にある。歴史を現在の判断や社会理解につながる思考の素材として読みたい人に向く構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、DNA 研究が問い直す日本人の起源という歴史問題、本書では篠田健一、斎藤成也との対話を通じ、遺伝学の知見を日本史の問いへ接続する。紹介される本土日本人の遺伝的構成に関する議論では、縄文系と弥生系という区分が取り上げられ、日本列島の人々が単一で固定的な集団として成立したのではないことが考察される。重要なのは、数値そのものを民族の優劣や単純な系譜へ結びつけないことだ。文献史学、言語研究だけでは捉えにくかった人口移動や集団形成に新しい材料を与える一方、文化、言語、政治的帰属まで自動的に説明するものではない本書の対談形式は、このような科学的データの射程と限界を歴史学の問題意識と往復しながら考える入り口となっている。起源論を純粋な祖先探しに相性化せず、列島社会が複数の移動と交流の重なりによって形作られた過程として見る視点が得られる。次に、信長頼朝ん次西郷を能力の組み合わせとして評価する半藤一里との対談では、織田信長、頼朝、足利西郷隆盛などが単なる英雄悪人という印象論ではなく、歴史を動かした能力や性格の組み合わせから論じられる。例えば、信長には既存の関係を断ち切る切り捨て力、頼朝には新しい統治の枠組みを構想する独創性が見出される。他方で、孫次や西郷については、一貫性のなさや内在する矛盾もその人物の魅力と歴史的な作用を考える材料になる。こうした人物論の価値は、現代の価値観で方々を確定することではない、危機の局面で何を捨て、誰と連携し、どの制度を残したかを問うことで、個人の資質と時代条件の好転を観察できる。本書はリーダーを採点する面白さを保ちながらも、成功者の美談へ還元しない。人物像を固定した通説から距離を取り、史実の複雑さを踏まえて政治的指導力を考える契機を提供する。さらに、少年期の土器政策と高中教育から考える歴史家の視点の形成、赤羽沢子との対談、磯田道氏ができるまででは、磯田自身が少年時代に弥生式土器の政策へ挑んだ経験にも触れられる。これは著者の来歴を軽く紹介するだけの話題ではない。遺物を実際に作ろうとする体験は、教科書上の名称だった土器を材料、引手作業、用途を伴う生活の道具として捉え直す契機になる。歴史を抽象的な年号や制度だけでなく、人々の具体的な営みから理解しようとする姿勢がある。また、西郷隆盛と大久保立を生んだ薩摩の高中教育も論点となる。個人の才能だけで人物の形成を説明せず、同世代集団の規律、学び、競争、地域の社会構造を視野に入れる必要があるためである。偉人の伝記として消費されがちな人物史を、教育環境と共同体の問題へ開く点が重要である。歴史学が過去を知る学問であると同時に、人がどのような環境で判断力や行動様式を身につけるかを考える学問でもあることが示される。そして、自然史との接続が示す偶然の環境変化と人間社会の歴史、養老毛子との対談では、自然史と人間の歴史を切り離さずに見る視点が前面に出る。政治史や制度史は人間の意思決定を中心に描かれやすい。しかし、人間集団の移動、食料事情、疾病、気候や地形への適応といった条件は、社会の選択肢を規定し、時に予想外の変化をもたらす。本書は昆虫などの話題も交えつつ、人間だけを特別な存在として閉じた歴史像に疑問を投げかける。この視点は、自然環境が全てを決めるという単純な決定論ではない。むしろ、自然の変化と社会の制度、技術、文化が相互に作用するため、歴史には計画通りに進まない部分があることを理解させる。日本人が均質的に見えるという見方についても、観察の対象や尺度を慎重に区別する必要がある。専門分野の境界を超える対談だからこそ、資料の読解だけでは扱いにくい問いを提示できる。歴史を人間中心の物語に閉じず、生命と環境の長い時間の中へ置き直す章である。最後に、 対談形式で通説を検証し、戦国から近現代をつなぎ直す本書の特徴は、複数の専門家との会話を通じて、歴史上の定説や人物像を検証する過程そのものを読者に見せる点にある、戦国期の武将をめぐる理解、坂本龍馬のような著名人物への見方、幕末維新と昭和の敗戦をどう連関させて考えるかなど、広く流布した物語に対して別の角度から論点が差し出される。ここで目指されているのは、通説をことさらに否定して驚きを演出することではない文学、映像、学校教育によって定着したイメージと、資料や近年の研究成果に基づく検討との間に差があり得ることを知ることである。対談では、異なる専門と経験を持つ参加者が問いを投げ合うため、単著の結論だけを追う場合よりも何が論争点なのか、どこまでが確実なのかを意識しやすい。読者は完成された正解を受け取るのではなく、根拠を確かめながら歴史像を更新する態度を学べる。古代から昭和までを一つの直線的物語にせず、各時代の問題が後世の認識にどう残るかを考えさせる構成である。結論として本書は、日本史の基本事項をすでに知っているが、人物や事件をもっと立体的に理解したい読者に適している。また DNA 研究、自然史、教育論などを歴史学と結びつける読み方に関心がある人にも有益である。初心者にとっても対談という読みやすい形式を通じて、歴史研究が年表の確認ではなく、証拠の種類と見方を問い直す作業だと理解できる。実用的な利点は、著名な歴史人物や日本人の起源に関する情報に触れた際、単純な断定をそのまま受け入れず、根拠、対象範囲、異なる解釈の可能性を確かめる習慣を養えることにある。類書の日本史解説や人物伝と比べた際の特色は、磯田道氏の幅広い歴史的関心に対談相手それぞれの専門的資格が交差するところにある。通史の網羅性よりも、一つの問いを複数の知の方法で照らすことを重視するため、意外な論点が単なる雑学で終わらない。既成の歴史像を壊す本というより、それをどのように検討し更新すべきかを示す歴史談義として位置づけられる。ご支援いただける場合は、磯田道氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。